今朝はですね、八福の5番目の、幸い、憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受けるっていうこの言葉がですね、一節、朗読されました。で、憐れみ深い人々は幸いだっていうこの言葉はですね、それこそ心の貧しい人、悲しむ人々っていうある種私たちが非常識な言葉だっていう感じてしまうイエス様の言葉に比べれば、どちらかというと納得できる、憐れみ深い人は幸いだ、その通りだ、それにこう異論を挟む余地はないように、こう常識的な言葉として響くかもしれません。でも考えてみると、こう憐れみって言葉を私たち日常生活の中であんまり使わないかなと。私は少なくともその憐れみっていう言葉を日常生活を、日常会話の中でそんなに使わないなっていうふうに思うんですね。で、どちらかというと日本語の私たちの使う憐れみっていう言葉は、なんて言いますか、こう安っぽい同情とか言うと、憐れみならごめんだねっていう、ね、言葉が、憐れみなんてかけられたくないよっていう、そういう、ニュアンスがあるように思うんですね。なんか安っぽい同情だったり、こう、いくばくかのなんかこう、施しだったりとか、それでこう憐れんだ、憐れまれたとか、まあそういうことが、ニュアンスとしてあるんではないかなというふうに思います。マザー・テレサがですね、の言葉の中で、これまあ翻訳されている言葉ですけども、貧しい人々が求めているのは憐れみではなく愛なのですっていう言葉があるんですね。憐れみではなく貧しい人っていうのは愛を求めているんだ。ですからこういう時に使われる憐れみっていうのも何か同情であったり、ちょっとした施しじゃなくて本当の愛を求めてるんだって、まあ、マザー・テレサは、言ったんだと思いますけども、日本語でこう憐れみっていう言葉はどちらかというと上下の関係がですね、こう匂ってくるというか、上から下にこうお情けを頂戴、あげるとか施すとか、そういうことが、含まれているような気がいたします。だけどもこの聖書で語られる憐れみっていうのは、何かおかわいそうにとかですね、そういう安っぽい同情を言ってるわけではないわけですね。で、特にこの三条の説教で使われている憐れみ深いエレーモネスっていう、こうギリシャ語は、こことですね、もう一箇所ヘブライ人への手紙のもう一箇所だけ、新約聖書で2回しか出てこないんです。ヘブライ人の2章でですね、イエス・キリストは憐れみ深い大祭司である、そしてその大祭司は罪を他に置いて私たちと同じになられましたっていう、まあそういうことを説明するときに出てくる言葉ですね。ですからこの憐れみ深いっていうのは、何か私たちがこう安っぽく同情するとか、何かおかわいそうにとか、何か上から目線でこう何かものを見るではなくて、イエス様が私たちのところと同じようになられた、それから分かるようにですね、相手の同じところに立って物事を見ていく、そういうようなこう意味の言葉なんですね。相手の立場になって考える、そういう言葉の意味です。そして何度もこの三条の説教に入ってから言っているようにですね、この旧約聖書の中のギリシャ語聖書、旧約聖書をギリシャ語に翻訳した聖書がありますけど、その中にはですね、この憐れみ深い、新約聖書は2回しか出てこないんですけど、旧約聖書の中ではかなり使われてくるんですね。それはヘブライ語をそのエレモネスっていう言葉に翻訳をするわけですけども、その翻訳されている元のヘブライ語はですね、ラハニムっていう言葉ですね。ラハニム。で、このラハニムっていうヘブライ語は、腹綿が動く人っていうニュアンスの言葉です。腹綿が動くっていうのも、わかるようでわからないですけどね。お腹が、何かゴロゴロ下るときに、お腹が動くこと、腸が動くことはあるかもしれないですけど、そうではなくて、本当に痛み、苦しむ人を前にしたとき、本当にこう、自分の腹綿が痛む。例えば母親が自分の子供をが痛んでいるところを見て、こう子宮がキュッと痛くなる、まあそういうような意味の言葉なんですね。人の痛みには自分のこうお腹痛くなるぐらい受け止めていく、そのことによって突き動かされていく、何かしなきゃ、手を差し伸べて、そういうところからこう出てくる感情であったり行動、そのことがですね、この憐れみ深いっていう言葉に出てくるんです。 ですね。ですからこうお情け頂戴とかですね、あれ見ならごめんだねとか、まあ、そういう私たちの言葉ではなくて、本当に痛み苦しむそこで横たわっている人たち、それを本当にこうどうしたらいいんだろう、その痛みに本当に自分のお腹が痛くなるような、そういう共感ですね、コンパッション、共に痛む、そのことをこう示していくことが聖書の語るこの憐れみ深い人っていうことです。で、八福のこの流れの中で読むととても面白いというか、やっぱり意味が深まる気がするんですよね。心の貧しい人、それこそ心底貧しい人と言ってもいいかもしれませんし、望みがなく希望、頼りがなく不安の中にいる人、そして悲しみの中にある人、何にも持ってない人、そういう人たちを前にした時に、先々週読んだのは義に飢え渇くということですよね。そういうことで正義はどうなってるんだってことにこう飢え渇いていく、その人は幸いだ。で、そうするとその中で傷んでる人を見て腹渡を痛める、なんか響き合うんですよね。やっぱり三条の正義、義に飢え渇くっていうことと、ですから哀れみ、自分の中が傷んでる人を前にして痛むっていうのは切り離すって考えられないことじゃないですか。やっぱりコインの裏表のような感じ、関係だと思うんですね。やっぱり踏みつけられ、尊厳が損なわれたり、ここで痛んで苦しんでる人がいたら、なんでそんなこと、こんな痛みどうするんだろうって、自分の中が痛くなる。そしたらこのためにはどうしたらいいんだろうかっていう、義に飢え渇いていく。まあ、そういうですね、動き。それがこう三条の説教の心の貧しい人というところから、五福につながるところまで、こう、日々、繰り返しこう、ハーモニーとなって響いている。そういう箇所だなって改めて読みながら思いました。望みなく頼りなく心細い人を前にしたときに、本当にその苦しみであったり悲しみであったり痛みであったりに共感をしていくこと、そして行動していく人々は幸いだ。イエス様はそのように語られた。その人たちは神様からの深い憐れみを受けるだろうと。で、最近最新のですね、キリスト新聞を読んでおりましたらですね、一面にボイスっていうフリーペーパーのことが紹介されていたんですね。私初めてそのペーパーのことを知ったんですけども、インターネットなんかでも見れるそうなんですけどね、ボイスっていう、まあ、声ですよね。で、どんな声をその雑誌を集めているのかっていうと、まあ、新宿の歌舞伎町なんですよね。歌舞伎町の繁華街でですね、まあ、行くあてもなくさまよい歩いている少女たちの声をこう集めて、それをこう発信しているっていう、雑誌なんだそうです。私も初めて読んだんですけど、立花淳さん38歳の女性と、まあ、その、夫の健さん41歳の方が、まあ、2人で作っている雑誌 で、その雑誌にはですね、その新宿の夜の街をさまよい歩く少女たちのですね、生々しい赤裸々な声が綴られているわけです。まあ、家出をしたとかですね、援助交際のことであったり、自殺未遂のことであったり、いろんなこう厳しい現実の中で、しかし、こう、挫折しそうになる、まあ、少女、まあ、10代ですよね、10代の少女たち、もしかしたら中学生、ゆうかちゃんとか、まなみちゃんとか、大学生、中学生、まあそういう高校生、そういう、女の子たちのですね、声がこう、記されているそうなんです。で、私もインターネットで少し見てみたんですけど、本当に、その、一つの証みたいな形でですね、自分の父親から、暴行を受けた経験、それで家にいられなくなって、さまよい歩いているとかですね、いろんなこう言葉があるんです。それで実際そういう彼女たちに声をかけてくる人というのはですね、補導員か、その少女たちの体を目当てに声をかけてくる、男性たちだ。ですからこうまともな掛け声をかけてくる、まあ普通人はそんなにいない。そういう中で立花さんはその少女たちの声を聞かせてくれっていうふうに言って言うそうなんですね。で、彼女は、なんかお家に帰りなさいとか、そういうことではなくて、ただ彼女たちの声を、集め、聞きたい。そういう、活動をしているそうなんです。で、最初はもうやっぱりもう、煙たがられて、拒絶されるわけですよね。うざいとか言って多分言われるんでしょう。相手にされない。でも繰り返し、
その彼女たちに関わっていくときにだんだん言葉が交わせるようになり、でメールのやり取りになったりするそうなんです。である少女はですね、ある日メールで死にたいけど生きたいっていうメールを打ってきたそうですね。死にたいけど生きたい、何とも言えないやっぱ言葉だと思うんですね。その新宿の夜の街を歩いている、行き当てもなく歩いている、少女の声、それを本当に彼女は何とか多くの人に伝えたい。そしてその雑誌であったりインターネットというものを使って、声を紹介しているわけです。でその声を紹介することによって、そのそこでこういう少女たちが生きてるんだってことを分かってほしい。死にたいけど生きたいって言っている少女がいるんだということを多くの人に知ってほしい。そういうところからボイスですね、声の複数形ですけど、だけどもそういう声を聞く中でですね、場合によっては相談に乗ったりですね、緊急的にこう止めてあげなきゃいけなかったり、そういうことになるそうなんですね。でやっぱり雑誌の内容も少女たちの出会いであったり、その状況であったり、内容も活動も日々変化する、そのようなこうインタビューが載ってました。で立花さん自身もですね、まあ若い時、まあ、38歳ですけど、まだ若いでしょうけども、その10代の頃、暴走族のチームに入っていたそうなんですね。これでやっぱりもう大人イコール敵なんです。でやっぱりなぜそうなったのかって、誰も話を聞いてくれなかったというんですね。大人は自分たちに言う言葉は怒ることと注意することだけだった。誰も私たちの声を聞いてくれなかったと。それがどんどんどんどん積み重なり、大人イコール敵だっていう関係になっていってしまった。しかしある時にこの立花さんもたった一人出会いが与えられて、その人は咎めることなく、何が楽しいんだっていうふうに耳を傾けてくれたそうなんですね。初めて自分の声を聞いてくれる人に、その立花さんは10代の時に出会った。そこから彼女は新しい一歩を踏み出し、新しい歩みを始めていったっていう経験を持っているそうなんですね。で今彼女は新宿に行くと、歩いている夜中本当にいくらでもなく歩いているような少女の姿を見るときに、そして声をかけられれば警察や歩道員に何やってんだって言われ、そして全く反対に体だけを目当てに言い寄ってくる男以外の声を聞く人として彼女はやっぱり活動しているそうなんですね。で、キリスト新聞のこの記者の人がですね、最後に聞いたそうなんですね。で彼女がやってるのは別にそれ仕事ではないんですね。収入になる仕事じゃない。でも慈善ボランティアともまたなんとなく違う。ではなんであなたそんなことをされるんですか。でするとしばらく立花さん考えて、考え込んだ末にですね、できることがあるならしなきゃとそう思えるだけなんですよね。できることがあるならしなきゃそう思えるだけなんだ。何かこうしなきゃいけないとかですね、なんかそういうこう強制的に何かするという、私はこの言葉に非常に共感を覚えて、なんか非常に自由な言葉だなと。できることがあるなきゃな、しなきゃそう思えるんだ。そんなある種のこうしなやかさというか自由さというか、そんなことを感じて非常に共感を私は覚えました。で、憐れみ深いっていうこともですね、なんか憐れみ深くしなきゃいけないんだとかですね、憐れみ深くあれとかですね、そういうことではなくて、何かこう共感とか、その痛む人を前にした時って何かできることがあるならしなきゃって思えちゃう、そういうある種自然の自由な事柄なんではないかなって思います。憐れみ深い人は幸いであると聞かれると、僕憐れみ深くないしっていうところで何かこう距離ができてしまうんですね。私今週考えながら本当にそのことを思ったんです。だけども憐れみ深いっていうのは、そうしなさい、言われてはいそうします、
憐れみ深くあります、そういうことでもない気がするんですね。なんか立花さんが少女たちの姿を見て、私ができることがあるならしなきゃって思うんだ、憐れみ深いということも、そういう立花さんの姿と響き合うものではないかなって思いました。私はその今日のですね、憐れみ深い人々は幸いであるっていうこの短い聖書の言葉と、たまたま目にしたこの新聞の記事を読みながらですね、とても有名なあのルカによる福音書10章25節以下にこう記される良きサマリア人の話をこう思い起こしました。とても有名なお話ですね。ルカ福音書10章25節以下に、記される新約聖書だと126ページに、なります。まあ、イエス様がこの例えの中で、永遠の命を、受け継ぐためにはどうしたらいいかっていう律法学者とのやり取りの中で例えを話された。で、そういう中でイエス様が語られたのは、エリコに下っていく途中で追い下げに襲われて瀕死の状態になっている旅人を描くわけですね。そしてその中に祭司、レビ人、そしてユダヤ人たちと敵対していたサマリア人がこう登場していく、非常に有名な物語です。で、その追い剥ぎに襲われて瀕死になっている旅人、まあこれいろんなやっぱり時代の中で当てはまるイメージだと思うんですよね。で、私は今日ですね、この新聞記事を読みながら、この瀕死になっている姿にですね、やっぱり死にたいけど生きたいっていうふうにこう吐露する少女の姿をですね、重なるようにこう思えたんですよね。そういう存在が私たちの社会の中にも、瀕死になっている、死にたいでも生きたい、どうしたらいいかわからない、そういう中に祭司とレビ人も通るんだな。で、祭司とレビ人っていうのは気づかなかったんじゃないんですよね。その人を見るとって書いてある。その人を見ると道の反対側を通っていった、見て見ぬふりと言えるかもしれないし、まあ祭司たちはそこに転がっている、ね、横たわっている人間がもしかしたらもう死んでいると、で死体に触れると自らの身が汚れるから、猜疑的に汚れるから、それを避けていった、自己防衛的に、自己保身的にそれをしたんだというふうにも解釈されます。だけどもこの祭司であったりレビ人、まあ言ってみれば宗教家ですよね。ですから私なんて非常にこう問われるわけですね、牧師として。私もそういう出会いが与えられている中で、私はどっちなんだろうかって非常に問われる気がします。と同時にですね、やっぱり祭司とレビ人っていうのは、まあかっこつけにしましょうか、ちゃんとした社会の大人たちですよね。ある意味ではその社会の中でしっかり生活のできる大人たちというふうに置き換えてもいいかもしれない。そこで瀕死になっている人を見て道の向こう側を通っていく姿、新宿の街をさまよい歩いて、その中で死にたいけど生きたいっていう思いを抱えている少女見ながら、しかし近寄らず、声をかけても帰りなさいという言葉しかかけない、そういう関係性とこう響き合うように、私は今日読みながら思ったんですね。しかしこのサマリア人はですね、そばに来るとその人を見て哀れに思いって出てくるわけですね。決定的に違うわけです。その人を見て道の反対側に行った祭司やレビ人、その人を見ると哀れに思って、この哀れに思ってというのは今日の三条の説教の言葉とは違いますけれども、これは文字通り腹綿が痛むっていう言葉ですね。スプランニゾマイ、自分の腹綿が痛んだ、だからラハニムと一緒ですよね。断腸の思い、本当にその横たわっている人、傷ついている人を見てお腹が痛くなるぐらい痛くなっちゃった。そして彼は近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなた
あなたはこの3人の中で誰が追い下げに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。
でサマリアの人はですね、やっぱり最初から何かこう大きなことを考えてたわけじゃないと思うんですよね。哀れに思った、それを感じた、痛く感じた。そしたらどうしたかって、彼は近寄っていったわけですよね。まず近寄ってみた。ただ近寄ったら傷ついてる。これは解放しなきゃいけない、傷の手当てをしなきゃいけない。しかしここのまま横たわっておくわけにもいかなそうだ。宿を探すしかない。宿を探した、宿を探したらお金を払う必要がありそうだ。そういう一つ一つの出来事だったと思うんですよね。ここにはまとまって書いてますけども、でもその痛みに共感するところか、やっぱり近寄っていった。そこにある人の痛みの現実を目にしたっていうところから、ここが本当に決定的に違ってくるところだと思うんですね。その人を見て、その人を見て見ぬふりして反対側を通っていく姿と、それを見て近寄ってった。近寄ったら見えてしまった。そこで傷んでいる姿が見えてしまった。ほっとけないものが分かってしまった。そしてもう動かざるを得ない。このことが私たちに実はとても大事なこととして求められていると思います。やっぱり一つ考えれば、やっぱそれはですね、よく言われる言葉ですと思いますけれども、想像力だと思うんですよね。想像する力、他人の立場に立って考えるとかですね、言いますけども、人の痛みを考えてみる。でやっぱり私たち、人の痛みって本当に自分の痛みにはならないですよね。私この前手術してすんごい痛かったんですよ。本当に夜中騒ぐぐらい痛かった。で妻が隣にいましたけども、で妻はですね、その時にね、お腹痛くなったそうなんですよ。愛ですよね。ちょっとおのろけですかね。だけどもそう感じてもらっても、本当に僕の痛みを知ることはできないですね。やっぱそこを埋めていくのは想像力しかないと思うんですよね。人の痛みっていうものを私の痛みとしてどれだけ想像することができるか、その力がですね、でも実はやっぱり人間の力だと思うんですよね。私たちに与えてとっても大事な力のような気がするんですよ。人の痛みを想像することのできる力って、動物にはどうなんでしょうか。犬とかにはあるんですかね。どうでしょう。でも人間らしい力じゃないですか。相手がどんなに痛んでるかなっていうことを深く想像することができる力っていうのは、やっぱり人間に求められているんだと思います。ある人はですね、想像力こそ人間が人間になる力だっていうふうに言いました。人間が人間になる、それは、そしてその想像力っていうのはですね、サマリア人の例えに引き寄せれば、本当に道端で半殺しにされている人の現実に触れていく力ですよね。自分のことを考える力じゃなくて、そのことで横たわっている人、その人の現実に触れていこうとする、そういう力、それがやっぱ想像力だっていうふうに思います。マタイの福音書っていうのは、非常にこの哀れみっていう言葉を重要視するんですね。非常に大事なことだと受け止めてるんです。もっと言えば、イエス様の宣教のある種中心的出来事とさえ言うんですよ。哀れみ深いということは、教会に求められること、弟子たちに求められることとして語られてるんですね。マタイ福音書の語られた状況というのは、ファリサイ派との対立が非常に色濃く書かれているところなんですけれども、マタイ福音書の23章の23節、45ページ、新約聖書
律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。八家、イノンド、ウイ教の十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないか。という形ですね。
つまり、律法学者をハリサイ派の人々、礼拝はしっかりしていると。献金もしていると。だけども、正義、そして慈悲、憐れみ深いということ、誠実であるということをないがしろにしていると。
ある種非常に厳しい問いかけですよね。宗教的には立派にやってると。でもその内実はどうなんだということを、イエス様は問われたということです。そしてこの弟子たちにも問うているわけですよ。私たちに問われているわけです。私たちも今、つまり礼拝をする。この後献金、十分の一の献金は大切だと言われている。ね、私たちもそれにチャレンジしたいと。だけども、もっと大事なものはあるじゃないか。正義と、憐れみと、誠実であるということを抜きにした信仰とは何ぞやっていうことなんですよ。義に飢え渇くものは幸いである、憐れみ深いものは幸いである、心の清いものは幸いであるっていう、この3つのつながりと響き合いませんか。似てますよね、言葉がね。イエス様の非常にこう中心的なですね、教え、信仰生活、礼拝者にとってとっても大事なこととして語られているんです。ボンフェファーっていう人がですね、純粋で全てを包み込む愛を十分に持っていないような信仰の教会は無用の長物である、非常に厳しい言葉かもしれない。一言で愛のない教会は無用の長物だと。で、愛っていう、今日ホセア書6章6節を読みましたけども、あれとっても大事なことなんですね。私が喜ぶのは愛であって生き贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。この愛っていうのはヘセド、愛であり、他の箇所では憐れみって訳されてるんですね。ですから憐れみのない教会とボンフェファの言葉を言い換えてもいいかもしれない。つまり人の痛みに共感する力を失ってしまっている教会は無用の長物だと。自分たちの信仰、自分たちの生活に埋没し、自分たちの神様との関係だけを追い求めている信仰生活であり、教会。で、ボンフェファーは、教会というのは他者に開かれてこそ、教会は教会となるって言いましたけども、そのことが本当に私たちに問われている。教会ということに問われている。信仰ということに問われているんだと思います。私たちの出会いがあると思うんですよね。で、その中に見知らぬふりをして向こう側に通るのも私なんです。近寄って行くのも私なんですね。そのことがやっぱり問われるんだと思うんです。で、私たちはその、しかし忘れてはならないのはですね、正直に私自身も告白するならばですね、私自身の中にはその憐れみの源泉というものはなかなか見出せないですね。そうありたいという願いはありますけども、本当に突き詰めていったときに、私の中でその憐れみを湧き上がらせているような源泉はあるのかと。両親はありたいというふうに願います。でも、突き詰めていけば、そうできえない、憐れみ深くありえない私というものも見出すわけですね。だけども、だからといって、じゃあ私には無理なんだとか、憐れみ深いってことは諦めた方がいいんだっていうことではないわけですね。やっぱそこのせめぎ合いなんですね。そしてヤコブの手紙の3章13節、上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。憐れみ深い、それは私たち自身の中から出てくる上からの知恵として、神様から出る事柄として、私たちは求めなければいけない。私たち自身は持ち合わせてないかもしれない。しかし神様ご自身は憐れみ深い方である。そしてその憐れみの中に私たちが生かされているわけですよね。何よりもまず、だから 私たちはその神様の憐れみをいただいたものとして憐れみ深くありたい、そう願うことが許されているということだと思います。私たちのその憐れみ深いという行為はですね、他ならぬイエス様のもとから来るのだということを覚えておかなければならないと思います。許しを経験した者が人を許す、憐れみを経験した者が人を憐れむことができる、願うことができる、それが信仰者の順序というものだと思います。で、そういう中でですね、本当に私たちはできるだけのことをしなきゃいけないなって思うことをしてるだけです。そういうこう自然な行為として憐れみ深いということをですね、向き合っていきたいなって思うんですね。何か特別なことをしてるってこと、教会の中で憐れみ深い、傷んでる人がいる、手を差し伸べる、そんなに特別なことじゃないですよ。してることをしてるまでです。そうこう言い合えるですね、教会でありたいなと思って。何か憐れみについて難しい、まあとても大事なことでしょ、だけども実はそんなに大きなことではないと思うんですよね。人が痛んでる、苦しんでる、悩んでる、そこに近寄ってみる、そこにある問題を一緒に考えてみる、何か取り組まなきゃいけないことがあれば、それは時には憐れみ深いとか示す時には困難が伴うこともあるわけですよね。困難と言いますか、犠牲と言ったらいいかもしれません。サマリア人も結果的には自分の持ってた薬品であったり、時間であったり、その寄り道する時間ですよね、宿を探す時間、そして2デナリオンを使った、そういう犠牲は伴うかもしれない。その覚悟は私たちしなければいけない。だけどもその憐れみ深くあるってことは、イエス様から私たちが憐れみをいただいているわけですから、下までのことを、当然のことを下までですと、そうこう言えるですね、教会でありたいし、私たち一人一人、まあ、もちろんその中には悩みはあるわけです。葛藤は、そうできえない自分もあります。ですけども、その度に神様の憐れみを私たちは受けてるんですね。憐れみって愛であり許しです。それをいただいたものとして隣人に出会っていくことが許されているということ、なすべきことをしたまでです。そう言えるですね、私たち一人一人でありたいと思います。お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。今日このようにしてまた御言葉に聞くことが許され、ありがとうございます。私たちは憐れみ深いその御言葉に悩み、また戸惑うと覚えることもあります。しかし私たちが何よりもイエス・キリストによって罪許され、また愛をいただいているものとして、私たちも憐れみ深く歩むことを得させてくださいますように、どうぞ主の心を私たちの心として本当に祈りながら歩んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。